コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回の本題はですね、ボイシーのハッシュタグ企画、思い込みに気づいた瞬間というね、あのテーマに乗らせていただいて、僕の専門であるですね、漢方薬ってね、結構でも猫林さん、あれね、皆さん、あの思い込みでこの漢方薬のイメージを持ってる方多いですよね。なのでね、あのちょっと漢方薬って皆さんが思ってるイメージって結構ね、あの思い込みっていうことがありますので、それについてね、本題の方ではお届けしていきたいと思います。まずは猫林さん、今日はね、メッセージのご紹介からですね。はい、養生ネーム天才バカボンさんからのメッセージです。前回ね、あのご質問をいただきまして、それに回答させてもらったんですが、それを聞いてですね、いち早くあのお返事をくださいました。天才バカボンさん、ありがとうございます。コータ先生、本日は早々私の質問に詳しく回答してくださり本当にありがとうございました。今まで考えなかった視点から、ご回答くださり、とても勉強になりました。でも思い起こすと、確かに、脳の血流の件、思い当たることが多いです。例えば難聴になる前、同僚にきつく言われたりすると胸がギュッと締め付けられる感じがして息ができないと思うことがたびたびありました。今は同じチームですが、仕事が変わったので、幸いそういうことはなくなりました。あと、腸と物忘れと小麦粉の関係のお話も大変興味深かったです。オフィスに行く日はどうしても帰りが遅くなり、夕飯が遅くなったりするので、なるべく改善していきたいなと思っています。乾燥わかめでしたらロンドンでも簡単に手が入るので、今まで存在を忘れていましたが笑い、味噌汁に積極的に活用したいと思います。物忘れの回も早々聞かせていただきますね。2,3 週間前から朝10分ほど走るようになりました。それまでは朝は苦手で、午前中ぼーっとして4時くらいからやっと脳が活動する感じでしたが、走るようになって脳がすっきりして朝から仕事がはかどるようになりました。これもコータ先生のおっしゃる脳の血流の関係だなと思い、なるほどと一人でうなずいていました。これから脳活腸活ともに頑張っていきたいと思います。改めてありがとうございました。取り急ぎお礼まで、ということでね、あの丁寧なお返事をね、本当にありがとうございます。前回ね、ちょっとお話しさせ、いろいろさせてもらったのでね、詳しくは前回のお話をお聞きした、していただきたいんですけども、あの確かにね、ストレスってね、やっぱりいろんな不調につながるんですよね。でね、難聴になる前、ちょっと聞こえが悪くなる前、同僚にこうきつく言われたりしてね、こう胸がぎゅっと締め付けられる感じがした。やっぱね、急激なストレスっていうのはですね、皆さんもこう何かショックなことがあったりした時にね、こう体全身がね、こうこわばる感じ、硬直するような感じがして、胸が締め付けられるとか、頭が痛くなるとか、肩が急に凝るとか、急激に熱くなるとかですね、いろんなことが起こるんですが、あとですね、これ難聴がストレスで起こるというのもですね、結構いろいろあるんですね。でね、ちょっと難聴の話になっちゃうかもしれませんが、僕たちのね、体というのは、いろいろ感覚器がありますよね。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、触れたりするいろんなところの感覚があるんですけども、難聴、聞こえにくくなるとか、逆にね、神経が過敏になって、音に敏感になっちゃうこともあるんですが、やっぱね、音を聞くとかっていうところはね、やっぱり僕たちの感覚で言えば非常に重要で、例えば動物たちはですね、これね、自分たちの危険を回避するために聴覚が非常にね、発達してますよね。にゃんこさんも猫林さんそうですよね。なので僕たちもですね、ストレス下になると、聴覚が過剰に反応して、音に対して神経過敏になったりとか、あとですね、聞こえなくなったりとか、そういうことってね、やっぱりストレスで起こりうると思うんですね。あとね、やっぱりこうぎゅっと締め付けられる感じが、もちろんね、過緊張になってしますから、脳の血流も悪くなったりしますんでね、やっぱりね、今回バカボンさんがおっしゃったようにですね、こういうことってね、いろいろ起こりうると思うんです。あと腸の話もね、そう、腸活なんかもね、やっぱり体のやっぱアレルギーとかですね、小麦粉の件、あと食べたものから元気とか血液を作ることを考えると、やっぱり腸活非常に重要なのでね、脳活腸活ともに頑張るってことなんでね、僕も応援しております。 あとね、そう、運動もですね、やっぱりあの頭すっきりしますよね。ブレインフォグね、頭がぼーっとする時なんかはちょっと体を動かすことで血の巡りが良くなって脳にちゃんと血が行くようになりますからね。あの朝のお散歩なんかはですね、やっぱり頭がすっきりしない方なんかは結構おすすめですね。あの、まあ、転ばないようにね、あのぜひ注意してくださいね。うん、でね、あの適度に脳を使うということはですね、脳の刺激になって脳の血流が良くなるんですね。でもね、やっぱりね、こうストレス型で脳が働きすぎてしまうと、今度かえって脳の疲労になって疲れてしまう。まあ、そういう意味ではですね、運動と非常に似てるんですね。運動もね、あの軽くやったり適度にすると体の血の巡り良くなるんですが、例えばね、アスリートのね、あのようにですね、もう体を追い込みすぎるとですね、かえって体が疲れてしまって巡りが悪くなったりするので、まあ脳活も腸活も運動もね、あのぜひ、まあ、ほどほどで、あのね、疲れすぎないようにね、気をつけていただけたらと思います。はい、それでは今日の本題へ移っていきましょう。コウタの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきたいと思います。ボイシーのね、ハッシュタグ企画といってですね、まあ、いろんなハッシュタグがボイシーではあるんですが、まあ、そのテーマに沿ってね、こうちょっとお話ししていくことをね、今日はしたいと思いますが、思い込みに気づいた瞬間ということでね、まあ、僕たち結構いろんなことをね、あの思い込んでしまっていますよね。あの僕が聞いたね、この思い込みに気づいた瞬間の、ハッシュタグをつけている企画はですね、あの大石春さん、ワーママ春さんのね、番組で、男の子が赤いランドセルをね、背負って学校に来ていたっていうことがね、あの春さん自身が小学生の頃にあったっていう経験をお話した回があったんですね。まあ、これもでも本当に思い込みでね、あの、まあ、最近はもういろんな色のランドセルが売られていてね、あの男の子は黒、女の子は赤っていう風にあの決めつけてるわけじゃなくてね、まあ、いろんな色のランドセルをね、今使えるようになってね、非常に素晴らしいことだと思うんですが、あの当時はね、男の子は黒、女の子は赤のランドセルを使うもんだっていう風に結構思い込んでしまってたりとか、であとね、あのお料理とかお茶なんかにもね、言えるかもしれませんが、例えばね、こういう料理にこういう調味料は使わないもんだって思い込んでいたらですね、使ってみたら意外と美味しかったなんて組み合わせがありますよね。なので、まあ、皆さんもね、うん、あ、そうそう、塩なんかは結構そうですよね。あのアイスとかにね、こう塩が入ってるのとかね、なんか売ってて結構美味しいですよね。塩アイスみたいな感じでね、甘さが引き立ったりもしますしね、うん、あのトマトに塩かけたりもするしね、あのスイカに塩かけたりするなんていうのもありますから、やっぱりそういうのって結構思い込みでね、使わなかったりしない、するとですね、新しい発見をね、損なってしまうということがあると思うんです。でね、今日はね、漢方薬の思い込みについてちょっとお話ししたいと思うんですが、まあ、漢方薬の思い込みで何といっても代表はですね、長く飲まないと効かないっていうものじゃないかなと思います。まあ、これはね、漢方相談をやってるとですね、1日1回ぐらいは必ず言われますね。あのね、漢方薬でね、こう体調不良を治したいんですってお話をしますよね。でその後ですね、大体あの二言目に出てくるのが、でも漢方薬って長く飲まないと効かないんですよねって言われたりするんです。で今ね、花粉症の時期だし風邪も流行ってますしね、まあ、そういう花粉症とか風邪みたいな症状にも当然漢方薬使うわけなんですが、じゃあね、例えばね、漢方薬で風邪をひいた時に使うとして、来月治りますとかじゃ困りますよね。だしね、花粉症とかでね、鼻水がこうね、ダバダバ出てる時にもですね、例えばじゃあ今の鼻水が、2ヶ月後に鼻水止まると思いますとかじゃちょっと困るわけでね。なので、漢方薬っていうのは長く飲まないと効かないっていうのはですね、まあ半分本当半分嘘なんですね。で実はね、あの漢方薬ってなんか皆さんのイメージとか思い込みで、まあ、体質を改善するものっていうイメージはね、それはいいんですけども、あのだから長く飲まなきゃ効かないっていうイメージがあると思うんですが、あの急性の病気にもね、当然使うわけですね。でそもそもですね、漢方薬の、処方がいろいろ書いてある古典にね、小寒論っていうね、あの本があるんです。小寒論の小は傷という字ですね。要は寒さで傷つくね、あのと書いて小寒なんですが、もともとこれね、あの感染症とかを治療するための漢方薬がいろいろ書いてある本なんですね。なのでね、まあ、昔はですね、当然あのいろんな感染症とか発熱とかを漢方薬を使って治していたので、漢方薬っていうのはですね、当然急性期の病気にもすごくね、あのいい働きをするものたくさんあります。なので花粉症の時にね、水みたいな花がダラダラ出る時に、症状に合った漢方薬をちゃんと飲むとですね、一服飲むだけでピタッとこう止まりますしね。例えばカッコン湯みたいなお薬だって、飲むタイミングと飲む症状を抑え、きちんと選んで使えばですね、ゾクゾクした寒気がですね、一服飲むだけでサッと取れたりするんですね。 だからね、漢方薬っていうのは長く飲まないと効かないっていうのは、これはね結構皆さんの思い込みだと思います。でもその代わり体質を改善するとか体の弱いところを強くするってなるとですね、まあ、これはね体の入れ替わりというものがありますから、だいたいやっぱ3ヶ月とか4ヶ月ぐらい、まあ、長期でね、服用したりとか、まあ、もちろん漢方薬で治すわけじゃなくてね、生活習慣の改善、いわゆる養生法あってのものなんですが、その両方をね活用することで、長くしっかり漢方薬を飲みながら体の体質を整えていくと、なかなか治らなかった病気が治っていくということはあるので、長く飲まなきゃ効かないよっていう場合と短期でもすぐに効くよっていうものとね、やっぱ漢方薬って2種類ありますから、ぜひねそれは皆さん思い込みでね、漢方なんで長く飲まないと効かないと思っている方は、病気の種類とか症状によってはね、そういったことはないのでね、ぜひそんな思い込み少し、改善してほしいなと思います。はい、あともう一つがですね、副作用がないという思い込みですね。これもね、まあ1日に1回は言われませんけども、まあ、1週間に1回ぐらいとかですね、結構言われますね。で、漢方薬は副作用がないって聞いたのでとかですね、でも漢方薬だったら副作用がないんでしょっていうことは言われるんですが、まあ、そんなことはないんですね。当然ね、漢方薬だってお薬ですから、まあ、様々な副作用が起こりうるわけですね。なので、まあ、漢方薬のね、薬の中に入っている濃縮を見ると、まあ、こういう副作用が起こるかもしれませんよっていうことは書いてありますし、まあ、そもそもですね、体の外から中に何か物を入れてね、副作用が全く起きる可能性がないものなんてないわけですね。だ、僕たちが安全だと思って食べてる食べ物ですよね。まあ、リンゴでもバナナでもね、いちごでもいいし、鶏肉でも豚肉でも、ね、マグロでも、ヒラメでも、まあ、何でもいいんですよね。もずくだっていいですよね。皆さん副作用なんてないと思ってるかもしれませんが、鶏肉だって食べたらですね、副作用が出ることだってあるわけですよね。もちろんそれはアレルギーではなくて胃がもたれたりとかですね、まあいろいろね、不調が起きたりとか、冷たい牛乳飲んでねお腹壊すことだってあるわけですし、ね、身近なところでね、何か体の中に物を入れるというのは必ず何かしら変化が起きるので、副作用っていうのはですね、まあ、どんなものにも起こりうるのでね、なので漢方薬は副作用がないっていうのは大きな間違いだと思うのでね、もちろんね、まあ、西洋医学のお薬に比べれば、まあ、使っているものがですね、まあ、木の葉っぱだったりとかね、根っこだったりとか、まあ、動物とか、まあ、いわゆるね食品としても扱うような、まあ、そういうね食べれるようなものを使うので、まあ、自然のものを使っていますからね、まあ、西洋医学のお薬に比べれば、まあ、実際副作用が少ないというのも事実だと思うんですが、決してないわけではないのでね、まあ、ちょっとそういう思い込みにはねちょっと気をつけてほしいなというふうに思います。まあ、それに付随してね、よく健康食品だったら安全だなんていうふうに思っている方もいるかもしれませんが、まあ、これもね実は思い込みで、まあ、健康食品ほどこそですね、まあ、医薬品に比べるとその副作用の検査とかをね、まあ、していない。医薬品っていうのはですね、厚生労働省の認可を受けるために、効能効果もちゃんと出るように治験といって研究もしていますしね、あとどういう副作用が起きるかっていうことも報告して、まあ、その上で認可を受けてるわけで、健康食品っていうのはですね、まあ、基本的に食べ物と同じですからね、そういうね、お薬と同じ基準で販売されていませんから、例えばね、何でもいいですけどね、例えばですよ、しじみ、何万個分のね、オルニチン配合っていうものがあるとしますよね。で、それだけのその成分をたくさん取ってどんな副作用が起こるかっていうのはですね、結構知られてなかったりすることもあるので、このしじみは例え話ですからね、しじみのサプリメントがどうこう言ってるわけではないのでね、例えですけどもね、なのでよくわからないものもあったりするので、まあむやみやたらにですね、漢方薬だろうが健康食品だろうが、まあ副作用がないと思ってね、むやみやたらに使わないようにちょっと気をつけてほしいなと思います。今日はですね、ボイシーのハッシュタグ企画、思い込みに気づいた瞬間ということでね、漢方薬に対しての思い込みに気づいた瞬間にね、この番組がなれば僕もちょっと嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。今回はですね、メッセージのご紹介と、ボイシーのハッシュタグ企画、思い込みに気づいた瞬間ということで ね、先ほど番組の最後の方でもお話ししましたが、この話を聞いてですね、漢方薬ってそうだったんだ、私思い込みに気づいたわっていう瞬間になればね、猫林さん、僕も猫林さんも嬉しいですよね。はい、ということでね、今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川浩太でした。ではまた明日。